キモテ真面目な独身50代男性誠が20代女性みゆきに300万円貢いだ末路。誠は50歳を過ぎてもなお独身を貫く真面目な会社員だった。中堅商社で経理部長を務める彼の人生は、仕事と自宅を往復するだけの単調なものだった。休日も特別な予定はなく、テレビを見たりインターネットをしたりして過ごすのが常だった。幼い頃から人見知りで、学生時代も恋愛とは無縁だった誠は、社会人になってからも女性との付き合い方がわからなかった。同僚や友人の結婚式に出席するたびに、自分も幸せな家庭を持ちたいと思いながらも、その方法がわからず、ただ時間だけが過ぎていった。そんな誠の人生が一変したのは、ある日の SNS での出来事だった。みゆきと名乗る20代後半の女性から、突然フォローリクエストが来たのだ。プロフィール写真は、あでやかな黒髪を持つ美しい女性だった。誠は躊躇した。こんな美女が自分をフォローしてくるなんて、きっと何かの間違いだろう。それとも詐欺。しかし、好奇心に負けてリクエストを承認した。みゆきからすぐにダイレクトメッセージが届いた。はじめまして、誠さん。フォローありがとうございます。実は前から誠さんの投稿を拝見していて、とても素敵な方だなと思っていました。誠は心臓が高鳴るのを感じた。こんな若くて美しい女性に関心を持たれるなんて、夢にも思わなかった。しかし、同時に疑念も湧いてきた。なぜ自分のような冴えない中年男性に興味を持つのだろう。こちらこそ、フォローありがとうございます。僕のようなものに興味を持っていただけて光栄です。誠は緊張しながら返信した。そして、自分の年齢や職業について正直に伝えた。もしかしたら、みゆきは自分のことを若い男性だと勘違いしているのかもしれない。そう考えたからだ。しかし、みゆきの反応は予想外だった。誠さんのような落ち着いた大人の男性に憧れていたんです。若い人は頼りないですし、誠さんの投稿を見ていると、とても知的で紳士的な方だと感じていました。誠は、みゆきの言葉に心が躍った。初めて、自分の年齢や性格が肯定的に評価されたような気がした。それから、二人のやりとりは頻繁になっていった。みゆきは、誠の趣味や仕事の話に興味を示し、常に温かい言葉をかけてくれた。誠は、自分の人生で初めて、誰かに本当に理解されているような気がした。みゆきは、自分は美容関係の仕事をしているが、最近の若い男性には興味が持てないと語った。誠のような落ち着きのある男性に憧れているという言葉に、誠は有頂天になった。数週間後、みゆきは初めて会う提案をしてきた。誠さん、よかったら今度お会いしませんか？お話ししていてとても気が合うので、実際にお会いできるのを楽しみにしています。誠は喜びと不安が入り混じる中、待ち合わせ場所に向かった。高級ホテルのラウンジ。みゆきが指定した場所だ。誠は自分の安っぽいスーツが場違いに感じられ、落ち着かない様子でソファに座っていた。そこに現れたのは、プロフィール写真以上に美しいみゆきだった。あでやかな黒髪、白い肌、そして体のラインを強調するタイトなドレス。誠は息を呑んだ。誠さん、お待たせしました。実際にお会いできて嬉しいです。みゆきの笑顔に、誠は完全に魅了されてしまった。こちらこそ、本当にみゆきさんでよかったんですか？僕みたいな。みゆきは優しく微笑んだ。もちろんです。誠さんこそ、私のような年下で良いんですか？誠は慌ててうなずいた。はい、もちろん。僕こそ、こんな素敵な方と会えて光栄です。その日以降、二人は頻繁に会うようになった。みゆきは誠に寄り添い、彼の孤独を癒してくれた。誠は、みゆきと過ごす時間が人生で最も幸せだと感じていた。しかし、みゆきとの交際には思わぬ出費が伴った。みゆきは決して直接的にお金や高価なものをねだることはなかったが、 彼女の言動や振る舞いが誠の財布の紐を自然と緩めていった。例えばある日のデートで美雪はため息をついた。ああこのレストラン素敵ね、でも私には高すぎるわ。誠は即座に反応した。僕が払うよ。美雪に素敵な思い出を作ってあげたいんだ。別の日にはショーウィンドウの前で立ち止まった美雪。わあこのバッグ素敵、でも私には手が出ないわね。誠は彼女の表情を見てすぐさま店内へと足を向けた。気に入ったならプレゼントするよ。美雪は驚いたふりをした。え、ダメよ、そんな高価なもの。しかしその言葉とは裏腹に彼女の目は期待に輝いていた。誠はその輝きを消したくなかった。こうして高級レストランでの食事、ブランド品のプレゼント、週末の温泉旅行、誠は自ら進んで美雪のためにお金を使うようになった。誠さん、いつもありがとうございます。私誠さんと一緒にいると本当に幸せなの。そんな美雪の言葉に誠は有頂天になった。彼女のためなら何でもする覚悟ができていた。ある日美雪は悲しそうな表情で誠に打ち明けた。実は家賃が高くて今の部屋を出なきゃいけないの。でも引っ越し先が見つからなくて。誠は即座に反応した。それは大変だ。僕に何かできることはない。美雪は首を横に振った。大丈夫。自分で何とかするわ。しかし、その言葉を聞いた誠は、自ら申し出た。僕が家賃を肩代わりするよ。美雪に苦労してほしくないんだ。美雪は驚いたふりをしたが、その目には安堵の色が浮かんでいた。でも、そんな、いいんだ。僕にとって美雪は大切な人だから。それから、誠は美雪の家賃や生活費を肩代わりするようになった。貯金を切り崩し、クレジットカードの限度額いっぱいまで使い、さらには銀行からローンを組んだ。半年が過ぎた頃、誠が美雪のために使った金額は300万円を超えていた。しかし、誠にとってそれは愛する人のためなら安いものだった。誠の同僚や上司は彼の変化に気づいていた。いつも真面目で堅物だった誠が急に髪型を変え、高価な腕時計をし、休日には遠出をするようになった。噂は飛び交い、誠は中年の星とまで呼ばれるようになった。しかし、誠の財政状況は危機的だった。給料の大半が美雪のために消えていき、貯金も底をつきかけていた。それでも、誠は美雪の笑顔を見るたびに、すべてが報われると感じていた。ある日、誠は勇気を出して美雪に告白した。高級レストランで指輪を用意して。美雪、僕と結婚してくれないか。美雪は驚いた表情を浮かべ、しばらく沈黙した後、静かに口を開いた。誠さん、突然すぎて、私、まだ結婚なんて考えられないわ。誠は動揺した。そうか、急がせてごめん。でも、僕たちの関係はそういうものじゃないのかな。美雪は優しく微笑んだ。誠さんのことは大切に思っているわ。でも、今の関係を変える必要はないと思うの。このままでいいじゃない。誠は複雑な気持ちになった。美雪の言葉は優しかったが、どこか冷たさも感じた。しかし、彼女を失うことが怖くて、それ以上は追求できなかった。わかった。急いでごめんね。今のままでいよう。その日以降、誠の中に小さな疑念が芽生え始めた。美雪との関係は本当に恋愛なのだろうか。しかし、彼女の笑顔を見るたびに、その疑念を押し殺した。時が経つにつれ、誠の財政状況は一層厳しくなっていった。美雪とのデートや贈り物にかかる費用は増える一方だったが、彼女からの直接的な要求は一度もなかった。それでも、誠は彼女を喜ばせたい一心で、自ら進んでお金を使い続けた。ある日、 会社の同僚が誠に声をかけた。誠さん、最近元気ないみたいだけど、大丈夫。誠は疲れた表情で答えた。ああ、ちょっと金銭的に厳しくて、同僚は心配そうな顔をした。もしかして、若い彼女のために無理してるんじゃないの？この言葉が、誠の目を覚ました。彼は初めて、自分の状況を客観的に見つめ直した。借金は膨らみ、貯金は底をつき、そしてみゆきとの関係は冷め始めていた。誠は、みゆきに会う頻度を徐々に減らし始めた。仕事が忙しい、体調が悪い、などの理由をつけて、みゆきからの連絡にも、以前ほど早く返信しなくなった。しかし、みゆきは決して関係を切ろうとはしなかった。彼女からの連絡は減ることはあっても、完全になくなることはなかった。誠さん、久しぶり。元気にしてる。ねえ、今度会えないかな。これらのメッセージに、誠は複雑な思いを抱いた。みゆきへの気持ちは残っていたが、同時に、自分が利用されているという現実も理解し始めていた。数ヶ月が過ぎ、誠とみゆきの連絡は極端にまばらになった。誠は、自分から関係を完全に断ち切ることはできなかったが、徐々に距離を置くことで、心の整理をつけようとしていた。ある日、街でみゆきを見かけた。彼女は若い男性と腕を組んで歩いていた。誠は胸が痛んだが、同時に、やっと現実を直視できたような気がした。その晩、誠は長い間溜まっていた涙を流した。悲しみと後悔、そして解放感が入り混じった複雑な感情だった。次の日、誠は職場に出勤した。同僚たちは、彼の表情が少し晴れやかになったことに気づいた。誠さん、最近元気そうだね。誠は小さく微笑んだ。ああ、少しずつだけど、前を向いて歩き始めたんだ。それから、誠は借金の返済に真剣に取り組み始めた。みゆきとの関係は自然消滅し、彼女からの連絡も次第になくなっていった。一年後、借金をようやく完済した誠は、人生の教訓を胸に刻んだ。愛は金では買えない。そして、自分の価値は他人が決めるものではない。誠は再び孤独な日々を送ることになったが、今度は自分の価値を理解してくれる本当の伴侶を見つけられることを信じて、ゆっくりと前を向いて歩き始めたのだった。ある日、会社の同僚が声をかけてきた。誠さん、うちの妹がね、同年代の真面目な人を探してるんだけど、興味ある。誠は少し考えてから、微笑んで答えた。ありがとう。今度、お茶でもどう？誠は、人を信じる勇気を再び持つことを決意した。今度こそ、本物の愛を見つけられると信じて、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録と高評価、私の励みになります。また次回の動画でお会いしましょう。